金宝殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ賛美の散歩の時間です。ご案内はラジオ牧師早川和夫とパーソナリティの若松陽子でお送りします。
皆さんお変わりありませんでしたか？ラジオ牧師の早川和夫です。この番組は神様を称える賛美の中から一曲を選び、あれこれとお話しする番組です。4月に入りました。この頃は急に寒くなる日もありますが、暖かい日も多く春がやってきました。これから日ごとに日差しが強くなってくると、春の喜びを満喫していきたいものです。しかし花粉症には悩まされますね。治療法はいろいろとあるそうですが、私はいたずらに薬に頼らず、予防をしながらただ耐えることだと思っています。若松さんは春と聞いて何を感じられますか？
皆さんお変わりありませんでしたか？若松陽子です。そうですね、やっぱり4月って言えば入学入社の風の季節ですね。
そうですね、
なんかこの間もあの桜がパーッと春あの一面ピンクがこう、咲くのを見るとなんか心がパーッと晴れやかな感じになりましたね。さすが春です。
春はねやっぱりその桜の花が咲いて入学入社というかね、なるとこう華やかな第一歩が始まるというね、そういう思いを起こさせられますよね。でもまあ、入学にしても入社してもこれから大変だと、まあ、脅かす意味じゃないけどね、まあ、そういうことを思いますよ ね。
ねえ、そうです ね、
まあ、みんな頑張ってください
、はい、
それでは早速始めましょう。さて今回取り上げる賛美は賛美歌21の288番、恵みに輝きを取り上げます。早速ですがこの賛美に関する資料をまとめましたので、若松さんに読んでいただきます。
それではお読みします。賛美歌21の288番、恵みに輝きの作詞者はエドワード・デニーです。彼は1796年に生まれ、1889年頃に亡くなりました。作曲者はウィリアム・ヘンリー・ハバガルです。彼は1793年に生まれ、1870年頃亡くなりました。さて作詞者のエドワード・デニーはアイルランドに領地を持つ貴族でした。プリマス兄弟団のメンバーの一人で、この集会のために多くの賛美歌を作りました。プリマス・プレズレンは19世紀の後半にイギリスのプリマスで生まれた反国教会の聖書主義の小さなグループです。徹底した聖書主義の立場から独自の聖書翻訳を出版していますが、この聖書はこの集団以外の人々からも注目されています。プリマス・プレズレンに所属するデニーが作った賛美歌詞は、情熱的な信仰とイエスとの愛と美しい言葉によって作られており、それは別のグループの人たちも愛用されています。今日の「恵みに輝き」の賛美は、デニーが編集した賛美歌選に掲載され、許しの人という題と詩編45編3節がその歌詞に添えられています。作曲はウィリアム・ヘンリー・ハバガルです。彼は優れた賛美歌作者でした。オックスフォード大学に学び、英国国教会の聖職者となりましたが、事故で負傷し休職している間に音楽を学び、復職後は聖職者として、また作曲家として、さらには賛美歌作詞者として活躍しました。100編を超える賛美歌詞を創作し、 英米の賛美歌集に数多くその歌詞が採用されています。また英国国教会の韻律詩編歌の復興のためにも尽力しました。恵みに輝きの曲であるエヴァンは元来は別な歌詞のために作曲されたもので、もともとは長い曲だったのですが、アメリカの有名な賛美歌作曲者ローウェル・メイソンが編曲して新聖歌に掲載しました。その時はエヴァという曲名でした。ところが同年に出版された賛美の歌に掲載された時にはエヴァンと変わっていました。変わった理由は分かりません。ところでハバガルはこのメイソンの編曲が気に入らず、友人に宛てた手紙で、このアメリカ人の編曲は悲しい別物です。この曲には満足できません、と書いてあったそうです。
ここでこの賛美の歌詞を賛美歌21の歌詞で読んでいます。一節、恵みに輝き、愛に香る。我が主の御跡の麗しさよ。二節、この世の憂いも人の罪も忍びてその身に追いたまえり。三節、十字架につけようと怒り叫ぶ敵をも許しし深き愛よ。四節、あざけり受けつつ責むる者を許しし御心類なし。五節、我が主の御心心となし敵をさえ友と見させたまえ。ここで鈴木操さんの歌声で賛美歌21の288番、恵みに輝きをお送りします。鈴木操さんで恵みに輝きをお送りしました。この賛美の原詩の一節の直訳をまずお読みします。なんという恵みと王主よ美しさがあなたの足跡をめぐって地上を照らしていることでしょう。なんと忍耐深い愛が示されていることでしょう。あなたの生涯と通空の主のすべてにおいて、この原詩にわかるようにこの賛美歌は十字架にかかられたイエス様のお苦しみとその苦しみを通して表された神様の愛を深く覚えます。曲は歌いやすく、つい 口ずさめるほどです。私たちにはあまり聞き慣れていない賛美ですが、私たちの礼拝で歌ってみたい賛美の一つです。若松さんはこの賛美を聞かれてどう思われましたか？
そうですね、これはもう本当に復活なので、ものすごく内容は深い、本当に内容だと思うんですけれども、うんうんうん、その割に意外と歌は歌いやすくて、
はい、
あっさりとした歌だなっていうものを感じましたけれど、
そうですね、
どうでしょうかね。
まあ難しい曲の、うん、が多い賛美歌はね、21の中にはそういうのがあるんだけども、ね、この曲はとても歌いやすくて、歌詞はその優しさに、曲の優しさと比べて内容はね濃いというか、
はい
はい、内容は重いものがあるなということをこう思いますよね。まあ傑作の一つではないかと勝手に思っておりますですね。
そうですね。
さてここでこの賛美に関わる聖書箇所を読んでいただきます。ルカの福音書の23章の32節から43節まで読んでくださいませんか？
はい、お読みします。ルカの福音書23章32節から43節。他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれるところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の1人は右に、1人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちもあざ笑っていった。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上にあげてあった。十字架にかかられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。
ありがとうございました。この聖書箇所はイエス様が十字架にかけられた場面が描かれています。イエス様の他に2名の犯罪者が十字架につけられました。イエス様は罪のない神の独り子でしたが、民の指導者たちの妬みによって極悪人とされ十字架刑になりました。あと2人の犯罪人はイエス様と同じように極悪人とみなされて死刑にされたのです。罪のない神の独り子が極悪人の死刑として十字架刑にかかれるほどの悲劇はありません。しかしイエス様はその死の裁きを神様の御心だとして従順に従われました。なぜそんなことをなされたのでしょうか。 それはイエス様が罪人の身代わりになって罪人の死刑を受けられました。それによって神の裁きは救いを求める犯罪者に下ることなく、すべてパラダイス、つまり天の御国の入り口に入れてくださるのです。その第一号となったのが、今日の御言葉に記されている犯罪人です。彼は本来なら死んだ後、神様に印籠を渡されて地獄行きでしたが、イエス様の身代わりの死の裁きによって、今は地獄ではなく神の国の入り口に連れていただけたのです。もう一方の犯罪者はイエス様を信じることがなく、イエス様の救いの招きを拒んだ上に裁きを受け、地獄へ落とされました。その裁きの違いはどこにあるのでしょうか。それはイエス様を救い主として受け入れたか、それとも救いを拒んだかの違いです。神様の一人子のイエス様は、私たちのどんな罪をも許すだけの十分すぎるほどの価値があります。ですから誰でもイエス様を救い主と信じるなら救われます。今年の4月はイエス様が十字架にかけられた受難の月です。そしてその死からよみがえられた復活祭、イースターの月でもあります。皆さんもイエス様を救い主として信じ、神の死の裁きから救われてください。救われた者は神の子供と呼ばれ、神様の家族として常しえまでも守られるのです。もっと詳しいことを聞きたいと願われる方は、お近くのキリスト教会にお尋ねください。詳しく丁寧にお話ししてくださいます。ここでもう一度、鈴木三郷さんの歌声で、賛美歌21288番、恵みに輝きをお聞きください。
恵みに輝き、愛に香る、我が主の宮の麗しさ、
鈴木三郷さんで恵みに輝きをお送りしました。ここで若松さんに聖書朗読をしていただきます。
聖書朗読をいたします。イザヤ書53章2節から5節。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まされ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まされ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに、彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが、私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、 苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。ここでお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、神の御子であられたイエス様は私たちの罪の身代わりの生贄となるために十字架で死なれました。この驚くべき愛に感謝します。どうか私の罪もこのイエス様を救い主と信じて、すべての罪が許されますように、今ここで心を方向転換してイエス様を救い主と信じます。信仰により私の罪が許されたことに感謝します。私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
私も皆様のために祝福をお祈りいたします。さて皆さん、今回はいかがでしたか？もっと詳しくイエス様のお話を聞きたいと願われる方は、ぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。どこのキリスト教会に行ったらよいのかわからない場合には、金峰殿公式ホームページにある協力教会一覧をご覧くださるか、金峰殿に直接お尋ねください。またこの番組で何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。今回の放送はパーソナリティの若松陽子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。